8ページ、岡谷市民病院、ホスピタルポ。岡谷市民病院の医療現場から、市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。岡谷市民病院、ホスピタルポ、75。手首や指の使いすぎに要注意、腱鞘炎について。パソコンやスマートフォンの操作が日常化している昨今において、手首や指の使いすぎで腱鞘炎を発症する人が増えており、放置していると症状が悪化し、日常生活にまで支障をきたすことがあります。今回は7月に岡谷市民病院に着任した整形外科の上甲医師に腱鞘炎についてお話を伺います。腱鞘炎とは、筋肉と骨をつなぐ結合組織である腱が、腱鞘という腱を包む組織と擦れ合うことで炎症が生じる疾患を腱鞘炎と言います。全身の様々な部位の中でも、特に動かす頻度の高い手首と指に発症しやすく、炎症が生じた腱鞘の周囲に痛み、腫れ、赤みを帯びる発赤などの症状を引き起こします。腱鞘炎の一種として、手のひらの指の付け根に生じるバネ指、手首の親指側に生じるドケルバン病があり、症状が悪化すると手術が必要になることがあります。バネ指ドケルバン病の特徴は、バネ指は炎症によって指の腱や腱鞘が腫れることで、腱が通過障害を起こし、指の動作に支障をきたす疾患です。指を動かそうと無理に力を加えると、カクンと指が跳ねる症状が見られます。ドケルバン病は、手首の親指側に通る2本の腱を包む腱鞘に炎症が生じ、親指の付け根に痛みや腫れを引き起こす疾患です。親指の動作や握力に制限がかかるほか、炎症が広がるとペンを握る、ドアノブを回す、スマートフォンを使うなどの日常動作にまで支障をきたします。腱鞘炎を発症しやすい人は、腱鞘炎の多くは手首や指の酷使が原因で、日常的にパソコンのキーボード操作を長時間行っている人、バットやラケットなどを強く握って行うスポーツをしている人など、習慣的に手首や指に負担をかけている人は、腱鞘炎を発症しやすいです。また、女性は妊娠・出産後や閉経後のホルモンバランスの変化に伴い、腱鞘炎を発症しやすく、特に出産後はホルモンバランスの影響に加え、赤ちゃんの抱っこや授乳などで手首や指の負担が増すため、腱鞘炎のリスクが高くなります。どのような治療法がありますか？まずは湿布などの外用薬で様子を見ますが、症状が治まらない場合は、炎症を抑えるステロイド薬を腱鞘の内部に直接注射して治療します。それでも症状が改善しない、再発を繰り返す場合は、腱鞘切開術という腱鞘を切り開き、腱との摩擦を防ぐ手術を行います。日常生活で気をつけることは、家事、仕事、スポーツなど、手首や指に負担をかける動作を頻繁に行っている人は、適度なストレッチやこまめに休憩をとるなど、手首や指を長時間使い続けないことが大切です。スマートフォンの長時間使用も、腱鞘炎のリスクを高める一因ですので、使いすぎには十分注意しましょう。また、腱鞘炎は一度発症すると治りにくく悪化しやすいことから、痛みや違和感がある場合は我慢せず、早めに医療機関を受診することが大切です。今後の抱負をお願いします。岡谷市民病院の整形外科は、捻挫や腰痛のような身近な疾患から、手術が必要な骨折や 慢性疾患への専門治療など幅広く対応しており、総合病院として広く患者さんを受け入れている貴重な病院だと感じています。そのような環境の中で研鑽を積み、良い医療を提供できるように日々精進していきたいと思います。整形外科上甲逸夫医師、信州大学医学部を卒業後、信州大学医学部附属病院などを経て、令和6年7月に岡谷市民病院に着任。整形外科医長、休日は子どもたちと過ごすことが多く、子どもたちがのびのびできる場所を探して出かけるほか、ダンス、ピアノやバスケットボールの習い事に付き合うなど、家族との時間を大切にしている。2枚の写真があります。写真の説明、1枚目。メガネをかけた上甲医師が、半袖の診察着を着て、大きな白いマスクをしています。患者さんでしょうか、伸ばした右腕を左手で支え、手のひらを診察している写真です。2枚目。やはり診察着で、腰をかけ、熱心に手振りを交えお話しされている写真です。以上、写真の説明終わり。問い合わせ、岡谷市民病院、電話 238000。 ホスピタル簿の掲載は今回をもって終了となります。ご愛読いただき誠にありがとうございました。
9ページから13ページ。インフォメーション、今月のお知らせ。お知らせ。岡谷市看護専門学校、学校祭、学校説明会。第11回、森のこだま祭開催。看護でつなぐ笑顔と優しさ。岡谷市看護専門学校の第11回、森のこだま祭を開催します。看護師を目指す学生の学習成果や看護学校の施設をぜひご覧ください。お待ちしています。期日、9月28日土曜日。一般公開、午前10時から午後2時。学習展示発表、健康チェック体験コーナー、販売コーナー。キッチンカーも来るよ。学校説明会、午前11時から正午。事前予約は不要です。学校の概要や来年度の入学試験について説明・質問コーナーほか、看護師を目指す準看護師の皆さん、お気軽に参加してください。お待ちしていますと吹き出しがあり、白衣を身につけた学生さんたちの集合写真があります。問い合わせ、岡谷市看護専門学校、電話 235030。 健康、岡谷市健康づくり講演会を開催します。睡眠のメカニズム、睡眠について正しい知識を学ぼう。睡眠は健康増進維持に不可欠な休養活動です。睡眠時間はどれくらい必要？睡眠が体と心に及ぼす影響って？睡眠についての基礎知識を学ぶことができる講座です。日時、9月7日土曜日、午後1時30分から3時、受付午後1時から。場所、カノラホール、小ホール。講師、岡谷市病院事業管理者、岡谷市民病院精神科、天野直二医師。聴講無料、申し込み不要。健康ポイント対象事業、ポイントプラス電子マネー、おかやペイ、50ポイントもらえます。詳しくは、と QR コードがあります。講師の天野直二医師が写真で紹介されています。問い合わせ、健康推進課、内線1184。お知らせ、9月は世界アルツハイマー月間です。認知症への理解を深めてみませんか？毎年9月21日を世界アルツハイマーデー、9月をアルツハイマー月間と定め、この日を中心に 認知症への理解を呼びかけています。この機会に認知症の人やその家族への支援を改めて考えてみませんか。認知症に関する書籍の特設コーナーを開設。私立岡谷図書館に認知症に関する書籍の特設コーナーを設けます。岡谷市認知症ケアパスや本を通じて認知症の病気や対応についての理解を深めましょう。相談窓口、若年性認知症コールセンター、長野県若年性認知症支援コーディネーター。なお、相談窓口については認知症ケアパスをご覧ください。こちらからと QR コードがあります。若年性認知症当事者講演会、認知症になった私からあなたへ。たとえ認知症になったとしても、その人はその人のままであることを知ってもらえる講演会を行います。日時、9月28日土曜日午後1時から4時、会場0時30分、場所カノラホール小ホール。第1部、映画オレンジランプ上映。39歳で若年性認知症と診断された夫と彼を支える妻との9年間を描いた実話をもとにしたドラマ。第2部、講演会。講師、佐藤美希さん。オレンジドア八王子代表。若年性認知症当事者。なお、手話通訳、要約筆記あり。聴講無料、申し込み不要。映画オレンジランプのポスターと、講演会の講師、佐藤美希さんの写真があります。若年性認知症当事者講演会の問い合わせ、拓郎署我が家、電話243708、担当伊藤。また全体についての問い合わせ、介護福祉課、内線1284、岡谷市地域包括支援センター、電話232336。お知らせ、岡谷農業フェスティバル2024 JA 信州諏訪農業祭岡谷市会場開催。今年も新鮮なトウモロコシ、トマトなどの野菜や花などの地元農産物のほか、蜂蜜、ワインなどを用意しています。お子さんも楽しめるイベントも盛りだくさん。お誘い合わせてご来場ください。日時、9月7日土曜日、開会式午前9時から、販売、イベント、開会式終了から午後1時、場所、市役所前イベント広場、正面玄関前、三市公園。屋外テントの下でテーブルいっぱいに並んだ野菜と、それを買い求める人々、農業祭の写真があります。問い合わせ、農林水産課、内線1487。お知らせ、武井武雄シンポジウム、武井芸術の真髄に迫る。武井武雄が創作した作品は、動画、版画、漢本作品、おもちゃ、詩、童話に至るまで多岐にわたります。それらの芸術作品はどのように誕生したのか、また今後どのように評価されるべきなのか、さまざまなジャンルの専門家たちとのトークの中で、武井芸術の真髄に迫ります。日時、9月15日日曜日、午後1時15分開演。場所、カノラホール小ホール。基調講演、武井武雄のウィットとユーモア。松本武史さん、千尋美術館常任顧問。登壇者、竹迫優子さん、公益財団法人岩崎千尋記念事業団理事、中井直子さん、ブックデザイナー、遠藤千恵子さん、白百合女子大学児童文化研究センター助手、山岸義郎、イルフ動画館館長、笠井美香、イルフ動画館学芸員、犬塚奈々子、イルフ動画館学芸員。参加無料、申し込み不要。なお、このイベントは、長野県地域発、 元気づくり支援金活用事業です。武井武雄生誕130年を記念したラムラム王のロゴマークがあります。問い合わせ、ブランド推進室、岡谷三種博物館内、電話 233489。 お知らせ、定額減税しきれない人へ定額減税補足給付金、調整給付金を給付します。定額減税補足給付金、調整給付金とは、令和6年度税制改正による所得税、個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれない人に対し、その差額を給付金として支給するものです。支給対象の人には、市から支給のご案内を送付しましたので、案内に従って所定の手続きをお願いします。公金受取口座の登録をしている人、原則手続きは不要。案内が届いたら内容を確認し、変更がなければ手続きは不要です。後日送付する支給決定通知書でお知らせする振込予定日に、公金受取口座へ振り込みます。公金受取口座の登録をしていない人、手続きが必要。案内が届いたら内容を確認し、必要事項を記入の上、必要書類と合わせて同封の返信用封筒で10月31日木曜日までに岡谷市に提出するか、オンライン申請を行ってください。手続きの詳細については市ホームページをご覧ください。こちらからと QR コードがあります。なお、制度内容については内閣官房の新たな経済に向けた給付金定額減税一体措置のページをご覧ください。こちらからと QR コードがあります。給付手続きに関する問い合わせ、コールセンター 0120-501-895。 問い合わせ、企画課内線1527。令和6年度からスタートした計画の一部を紹介します。岡谷市地域公共交通計画、公共交通の将来像、市民の移動を支え、みんなが快適に利用できる持続可能な地域公共交通の実現。目標1、利便性の高い公共交通ネットワークの形成。2、持続可能な地域公共交通の実現。3、少子高齢社会やゼロカーボンへの対応。特徴、今後本格的に進行する少子高齢化や人口減少により、公共交通を取り巻く環境が厳しさを増していく中で、持続可能な公共交通の実現を目指すべく、本市の公共交通が直面する課題や対応するべき今後の方針をまとめています。目標達成に向けて実施する施策、今年度の主な取り組み、4項目あります。1、通勤通学など利用ターゲットのニーズに合わせた改善。2、交通結節点の整備、結節能力の強化、乗り継ぎの改善。3、シルキーバスの一部にデマンド方式を導入検討。4、乗務員募集の周知活動への協力など。詳しくはこちらからと QR コードがあります。問い合わせ、商業観光課内線1457。
お知らせ、9月10日は下水道の日です。令和6年度下水道推進標語、水の星、支えるあなたにありがとう。下水道の主な役割に、雨水の排除があることから、台風シーズンとなる立春から数えて208日目の9月10日が下水道の日と定められました。右端に下水道マスコットキャラクタースイスイのカットの絵があります。下水道の役割と諏訪湖の浄化。下水道はトイレの水洗化などにより街並みを清潔にすること、生活環境の改善、 河川や海の水質を保全すること、公共用水域の水質保全、雨水を排除すること、浸水の防除の3つの役割を担っています。どれも快適な生活に欠かすことのできない重要な役割であり、下水道はいわば縁の下の力持ちです。トイレや風呂、台所などの生活排水は、下水道管やマンホールポンプを経由して、諏訪市のクリーンレイク諏訪へ運ばれ、浄化処理されてから諏訪湖に放流されています。下水道が普及し、生活排水を適切に処理して流すことで、グラフが示すように、諏訪湖は長い年月をかけて少しずつきれいになっています。諏訪湖の浄化と下水道普及率の推移、15年間のグラフがあります。グラフは3種類あります。判例1、下水道普及率2、アルファベット COD 75% 値、値は値です。3、湖の透明度湖心、湖心は湖の真ん中です。1、下水道普及率平成21年度 99.39%、 平成26年度 99.45%、 令和元年度 99.53%、 令和5年度 99.69%。 2. アルファベット COD 75% 値、値は値、平成21年度 7.5mg、 平成26年度 6.4mg、 令和元年度 4.9mg、 令和5年度 4.9mg。 なお、値はすべて1リットルあたりの数値です。3. 湖の透明度湖心、湖心は湖の真ん中のことです。平成21年度 0.8 メートル、平成26年度 0.8 メートル、令和元年度 1.2 メートル、令和5年度 1.1 メートル。1の下水道普及率と2の COD は折れ線グラフ、3の湖の透明度は棒グラフで書かれています。市内の下水道は昭和54年の供用開始以降、普及が進んています。COD は有機物による湖の汚れの程度を示すもので、数値が大きいほど汚れが大きいことを示していますが、値は徐々に減少しています。諏訪湖の透明度は値が高くなるほど透明なことを示しています。下水道の接続と利用のルール。ちょっとした不注意で下水道に油や台所のゴミなどを流すと、下水道管の詰まりやマンホールポンプの故障の原因となり、下水道が使えなくなったり、施設の修理に多くの費用がかかったりすることがあります。一人一人がルールを守って使いましょう。また、大雨の時に、大量の雨水が下水道に流れ込み、マンホールから汚水が溢れたり、処理場近くの家でトイレが使えなくなったりしています。原因の一つとして、雨水が雨どいを通って下水道に流れ込んでいることが考えられます。皆さんのお宅や事業所で間違って雨水が下水道に流れていないか確認し、流れている場合は是正をお願いします。下水道の正しい使い方。流してはいけないもの、9品目が書かれています。サラダオイル、台所のゴミ、トイレットペーパーの芯、髪の毛、ガソリン、石油、ビニール製品、ティッシュペーパー、紙おむつ。以上、流してはいけないものの品目です。 排水管の写真が2枚あります。右側は、詰まりのないきれいな下水道管。左側には、3分の1以上堆積物で詰まってしまった下水道管の写真です。2024クリーンレイクスはふれあい祭り。下水道の役割や必要性について、広く関係市町村の皆さんに知ってもらうため、2024クリーンレイクスはふれあい祭りを開催します。クリーンレイク諏訪の施設見学、下水道関連の展示などのほか、各種イベントやキッチンカーによる軽食などの販売もあります。この機会に、ぜひご家族で足を運んでみてください。日時、9月14日土曜日、午前10時から午後3時。場所、クリーンレイク諏訪、諏訪市豊田週末処理場。内容、クリーンレイクの施設見学、下水道関連の展示・実演、プランクトン観察、マスコット触れ合い、書道パフォーマンスなど。写真があります。空中から撮影されたクリーンレイク諏訪、諏訪市豊田週末処理場の写真です。その写真の右端にアルクマが一緒に写っています。問い合わせ、水道課内線1411-1431。
お知らせ、岡谷市家庭介護者支援事業下半期、介護者の心と体をリフレッシュ。参加無料、要事前申し込み。家庭で介護している人、介護に関心のある人を対象にした教室です。介護者同士の交流もできますので、お気軽にお申し込みください。送迎付き。なお、送迎希望者は申し込むの際にお伝えください。日時、内容、場所、実施事業所、講師、定員の順にお伝えいたします。日時、10月1日火曜日、午後1時30分から3時30分。内容、思い出の歌を楽しむピアノコンサート、名曲タイムスリップ、交流会、ホット交流会。場所、実施事業所、拓郎所我が家、地域交流スペース、株式会社我が家。電話752606。講師、音楽家根本隆さん。定員15名。日時、10月16日水曜日、午前11時30分から午後1時30分。内容、美味しく食べて健康を維持、食を見直してみましょう。交流会。場所、実施事業所。ウェルハート岡谷、社会福祉法人友林会。ウェルハート岡谷。電話281000。講師、ウェルハート岡谷、管理栄養士伊藤博美さん。定員15名。日時、10月17日木曜日、午前10時から午後1時。内容、心のリラクゼーション、眉で作ろう、交流会、介護について。場所、実施事業所、介護老人福祉施設、さわらび、社会福祉法人、平成会、電話211180。講師、介護支援専門員、荒崎かなえさん、定員15名。日時、11月15日金曜日、午後1時30分から3時。内容、心と体をほぐす簡単ストレッチ。2、交流会。場所、実施事業所。ウェルハート岡谷、社会福祉法人友林会。ウェルハート岡谷、電話281000。 講師、柔道整復師、増沢隆信さん。定員15名。日時、11月17日日曜日、午前9時30分から11時30分。内容、高齢者の栄養と口腔ケア。場所、実施事業所。絹の里デイサービス。爽やか絹の里。信州岡谷。電話248822。講師、三井歯科医院。歯科医師、三井達久さん。定員15名。日時、11月21日木曜日、午前10時から11時30分。内容、栄養補助食品、介護食について、講演会。場所、実施事業所。介護老人福祉施設、さわらび。社会福祉法人、平成会。電話、211180。講師、喫生薬品センター長、薄田智弘さん。定員15名。日時、12月3日火曜日、午後1時30分から3時30分。内容、認知症に寄り添うアロマテラピー、交流会、ホット交流会。場所、実施事業所。宅老所我が家。地域交流スペース。株式会社我が家。電話752606。講師、アロマセラピスト、金子あさみさん。我が家、伊藤郁美さん。定員15名。日時、12月4日水曜日、午後1時30分から3時。内容、フラワーセラピー、交流会。場所、実施事業所。ウェルハート岡谷、社会福祉法人、友林会。ウェルハート岡谷、電話、281000。講師、アトリエひまわり、亀割なるみさん。定員15名。日時、12月12日木曜日、午前10時30分から午後1時。内容、栄養士による健康食事講座、交流会、食事について。場所、実施事業所。介護老人福祉施設、さわらび。社会福祉法人、平成会。電話、211180。講師、管理栄養士、内山由衣さん、三越芝萌さん。定員15名。日時、令和7年2月4日火曜日、午後1時30分から3時30分。内容、認知症になったらどうなる？お金のこと、いざという時に困らないために、今やっておくべき準備。交流会、ホット交流会。場所、実施事業所。宅老所我が家。地域交流スペース。株式会社我が家。電話752606。講師、養成所士湯本康子さん。定員15名。日時、2月23日日曜日祝日。午前9時30分から11時30分。内容、老後に備えて考える日を作りませんか？交流会、お互いの人生の振り返りの機会に。場所、実施事業所。絹の里デイサービス。爽やか絹の里。信州岡谷。電話248822。講師、作業療法士、友野愛さん。定員15名。介護まるごと個別相談会。介護に関する困りごと、悩みや不安など、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。専門職が対応します。送迎なし。日時、内容、場所、実施事業所、相談員、定員の順にお伝えいたします。日時、10月から11月。日程は希望者と相談します。一人1時間程度。内容、 介護全般についての相談。場所実施事業所ウェルハート岡谷、社会福祉法人有林会ウェルハート岡谷、電話281000、相談員ウェルハート岡谷、職員西田智美さん、定員2名。日時10月1日火曜日、内容楽々相談会、場所実施事業所拓郎所我が家、地域交流スペース株式会社我が家、電話752606、相談員介護支援専門員伊藤郁美さん、定員1名。日時10月17日木曜日、内容個別相談会、場所実施事業所介護老人福祉施設さわらび、社会福祉法人平成会、電話211180、相談員介護支援専門員荒崎かなえさん、定員1名。日時12月3日火曜日、内容楽々相談会、場所実施事業所拓郎所我が家、地域交流スペース株式会社我が家、電話752606、相談員介護支援専門員伊藤郁美さん、定員1名。日時10月17日木曜日、内容個別相談会、場所実施事業所介護老人福祉施設さわらび、社会福祉法人平成会、電話211180、相談員介護支援専門員荒崎かなえさん、定員2名。日時令和7年2月4日火曜日、内容楽々相談会、場所実施事業所拓郎所我が家、地域交流スペース株式会社我が家、電話752606、相談員介護支援専門員伊藤郁美さん、定員1名。教室個別相談の申し込み問い合わせは各事業所へ。家庭介護者支援事業に関する問い合わせ、介護福祉課内線1282。今月の子育てポイント、胎児期。お母さんの心や体が安定するためには家族の協力も大切です。お母さんの心と体はとってもデリケート。家族みんなでできることは協力しましょう。成長期、木は樹木の樹、括弧で木、期間の木。成長期子育て実践ポイントより、QR コードが載っています。健康。自分に合った運動を見つけよう。運動と食事を見直す講座。3。日頃から自分の体に合った運動を行い、食事をとることが大切です。岡谷市国保加入者を対象に、体組成、脂肪、筋肉、骨、水分など、体を組織する成分、体組成の測定を行い、管理栄養士から食生活に関する知識を学ぶとともに、3回目となる今回は、やまびこトレーニング体験編として、健康運動指導士が筋トレやストレッチの指導をし、エアロバイクなどの体験や施設見学を行います。日時9月18日水曜日午後2時から2時間くらい。場所、やまびこスケートの森トレーニングセンター。対象、岡谷市国保の被保険者で効果的な運動を始めてみたい人。なお、医師から運動の制限を受けている人は受けられません。定員10名、先着順、定員になり次第締め切り、費用500円、申し込み、医療保険課にて受付、 9月11日水曜日締め切り。健康ポイント対象事業岡谷ペイ200ポイントもらえます。問い合わせ医療保険課内線1186。講座内容についての問い合わせ、山彦スケートの森トレーニングセンター、電話245210。健康プロから学ぶおうちエクササイズ、受講者を募集します。国保被保険者の生活習慣病の症状改善や軽減を目的として、4ヶ月間、専門スタッフによるマンツーマンの運動指導と栄養アドバイスで健康をサポートするおうちエクササイズの受講者を募集します。運動を始めたい、食生活を見直したい、生活にメリハリをつけたい人におすすめです。対象、岡谷市国保の被保険者で、検診の結果などから医師に適度な運動の実施を勧められている人。なお、申し込み後、主治医の運動許可証を提出してください。場所、山彦スケートの森トレーニングセンター、定員9名。費用3500円。なお、ベッド、教室の前後に受診費用がかかります。申し込み、医療保険課にて受付。各コース初回の10日前までにお申し込みください。定員になり次第締め切り。日程、金曜日9月13日27日10月11日25日11月8日22日12月6日時間午後2時から午後3時から午後7時から。人数各回1名。日程、金曜日10月18日11月1日15日29日12月13日27日1月10日時間午後2時から午後3時から午後7時から。人数各回1名。日程、土曜日11月9日23日12月7日21日1月4日18日2月1日時間午後2時から午後3時から午後4時から。人数各回1名。1回50分全7回。先着順に希望日程を決定。健康ポイント対象事業岡谷ペイ200ポイントもらえます。問い合わせ医療保険課内線1186。講座内容についての問い合わせ、山彦スケートの森トレーニングセンター、電話245210。健康勤労会館サーキットトレーニング講座、筋トレ&有酸素運動。複数の筋トレの間に有酸素運動を行い、総合的体力を高めるトレーニングです。筋トレと有酸素運動、両方の効果が得られます。一緒に楽しく練習をしましょう。期日、9月12日、19日、26日、10月3日、全4回、毎回木曜日。時間、午後7時から8時。対象、高校生以上の人。定員20名。先着順。定員になり次第締め切り。講師、フィットネスインストラクター、千葉幸子さん。持ち物、運動ができる服装、上履き、スニーカーでもか。ヨガマット、汗拭きタオル、飲み物。受講料2000円。申し込み、勤労会館窓口にて受付中。電話での仮受付も行います。9月5日木曜日締め切り。問い合わせ、勤労会館、電話232201。 お知らせ、令和6年全国家計構造調査を実施します。全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布や消費の水準、構造などを全国的に及び地域別に明らかにすることを目的とした調査です。調査をお願いする世帯は、正確な統計を作成するために、調査へのご回答をお願いします。調査期日、基本調査、10月、11月の2ヶ月、会員調査、10月末日現在、調査票の配布、9月中旬から調査員証を身につけた調査員が無作為に選ばれた調査対象世帯を訪問し、調査票を配布します。調査を装った語り調査にご注意ください。不審に思った際は、調査員証の確認を。統計調査員は、長野県知事が発行した顔写真入りの調査員証を必ず携帯しています。不審に思った際は、調査員証の提示を求めるか、岡谷市役所へお問い合わせください。調査に関する個人情報は厳格に守られます。統計調査員には厳格な守秘義務が課せられています。調査関係者が調査で知り得た内容を他に漏らしたり、統計以外の目的で使用することはありません。調査について詳しくはと QR コードが載っています。問い合わせ、企画課、内線1542。14ページ、15ページ。岡谷のカルチャー、おかかる。世界お届け便、お知らせ。岡谷のカルチャー、おかかる。カルチャーセンターや各公民館などの講座、イベント情報をお届けします。港公民館生活講座。不得意な人のためのスマホ活用講座。皆さんの疑問や悩みをもとに対話をしながら進めていきます。基本的なスマホの使い方はもちろん、インターネットの便利さも危ういところもみんなで一緒に考えていきます。日時、9月17日24日、10月1日8日、毎回火曜日、午後2時から3時30分。場所、港公民館2階学習室。対象、市内在住、在勤の18歳以上の人。講師、パソコン総合支援、ZUI代表、堀内サブさん。定員10名、先着順、定員になり次第締め切り。持ち物、ご自分のスマートフォン、事前に配布したアンケート、受講料800円、申し込み9月2日月曜日、午前9時から港公民館窓口、電話にて受付、9月11日水曜日締め切り、問い合わせ、港公民館、電話2223000、カルチャーセンター IT 講座、深夜向けスマホ講座、アプリをインストールして使ってみよう。アプリのインストール方法、パスワードを忘れた時の対処法、不要なアプリの削除方法、LINE アプリの使い方など、スマホとアプリに関することを学びます。2回とも同じ内容です。日時、9月17日火曜日、24日火曜日、午後2時から3時30分。場所、カルチャーセンター第2多目的ホール。対象、市内在住、在勤のスマホ初心者。講師、素直デザイン、山崎祐樹さん。定員15名。先着順、定員になり次第締め切り。持ち物、ご自分のスマートフォン、 受講料各回200円。申し込み9月2日月曜日午後2時から電話カルチャーセンターにて受付。9月12日木曜日締め切り。問い合わせカルチャーセンター障害学習課電話248404。これから岡谷市、かつて巨大だった諏訪湖の変遷と岡谷の町の関わり。岡谷の古から今を学び、明日を想像する外歩きの講座。日時、講座名、場所の順でお伝えいたします。日時、9月25日水曜日、午前10時から正午。講座名、港の旧道と諏訪湖、鎌口から港、場所、日吉神社ほか。日時、10月16日水曜日、午前10時から正午。講座名、諏訪湖と大阪市、港、大阪、場所、大阪観音院ほか。日時、11月6日水曜日、午前10時から正午。講座名、消えた島、湖畔から中央町。場所、浜中島弁財天ほか。対象、市内在住で、岡谷の歴史や人々の営みと、その魅力を未来に引き継ぎたいと考えている人。講師、諏訪人編集長、坂間裕二さん。定員10名。先着順、定員になり次第締め切り。持ち物、歩きやすい服装、水筒、帽子。受講料、600円。受付時に集金。申し込み、9月2日月曜日、午前10時からカルチャーセンター窓口にて受付。3日火曜日から電話、電子申請、QR コードからでも受け付けます。9月12日木曜日締め切り。QR コードが載っています。問い合わせ、カルチャーセンター、障害学習課、電話248404。カルチャーセンターホリデースクエア、爽やかオカリナコンサート。オカリナ学習グループ、オカリナピッピ、オカリナラルゴ、ほかメンバーによるオカリナコンサートです。オカリナの癒しの音色で残暑を涼やかに過ごしませんか？歌あり、寸劇あり、楽しいステージをご用意します。どなたでもお誘い合わせてお越しください。日時、9月15日日曜日、午後1時開演、2時30分終演予定。場所、カルチャーセンター催事場。鑑賞無料、申し込み不要。今後の予定、12月社交ダンス発表会。問い合わせカルチャーセンター障害学習課電話248404。カルチャーセンター若者向け講座、イラストレーター体験講座。アドビイラストレーターを使い、イラストや文字をデザインして簡単な作品を作ります。日時、10月10日木曜日、15日火曜日、午後7時から9時。場所、カルチャーセンター IT 研修室。対象、Adobe イラストレーターを使えるようになりたい人。チラシなどを自分でデザインしたい人。なお、ご自身でパソコンに Adobe イラストレーターをインストールできる程度の知識が必要です。講師、株式会社、サイトデザインデザイナー、ファブスペース離れ、デザインスタッフ、浜康子さん。定員10名、先着順。定員になり次第締め切り。持ち物、Adobe イラストレーター、インストール済みパソコン。無料体験版でもか。筆記用具、受講料400円、2回分、プラステキスト代600円。申し込み、9 9月3日火曜日午前10時からカルチャーセンター窓口、電話、電子申請、QR コードからにて受付。9月13日金曜日までは市内在住、在勤の人のみ。9月30日月曜日締め切り。QR コードが載っています。問い合わせ、カルチャーセンター、障害学習課、電話248404。輝く子育て応援講座。第7回、絵本の世界へ出かけよう。たくさんの絵本に触れよう。日時、10月4日金曜日、午前10時30分から正午。場所、イルフ動画館。講師、イルフ動画館職員。受講料100円。託児なし。第8回、プロのパティシエとクッキング。果物を使ったロールケーキ作り。日時、10月18日金曜日、午前10時30分から正午。場所、カルチャーセンター調理実習室。講師、ヌーベルバイリンドパティシエ。受講料100円、プラス材料費600円。託児あり。対象、市内在住で乳幼児、4ヶ月から3歳の母親と子供。定員、親子10組。先着順、定員になり次第締め切り。申し込み、9月6日金曜日、午前10時からカルチャーセンター窓口にて受付。9月12日木曜日締め切り。問い合わせ、カルチャーセンター障害学習課、電話248404。世界お届け便、国際交流センターだより。ニュージーランドのシンボル、キーウィ。皆さん、こんにちは。国際交流センターのジャーレットです。今回は私の出身国、ニュージーランドを代表する動物、キーウィを紹介します。皆さんはご存知でしょうか？キーウィはニュージーランドにしか生息していない鳥です。ふわふわな茶色の羽に覆われて細長いくちばしを持ち、丸い体型でとても可愛いです。もともとニュージーランドには鳥の天敵の哺乳類がおらず、襲われることも少なかったので、飛ぶ必要がなくなり、ほとんどの鳥が飛べなくなりました。キーウィは飛べないだけではなく、夜行性で身を守ることもできないため、現在絶滅する可能性が高い状態です。大部分のキーウィは、野生動物公園や動物園、キーウィハウス、保護センターに預けられています。キーウィは、ニュージーランドで大変愛されていて、国のアイコンになっています。ニュージーランド人の愛称はキーウィ。言語もキーウィイングリッシュ。人気の国産フルーツもキーウィフルーツとして知られています。全国にはキーウィのアイコンを使っている会社や芸術家が多いです。私はハイキングが趣味で山に行った時に、何回も野生のキーウィを見ました。好奇心が強く、おとなしい動物です。皆さんも、ぜひニュージーランドでキーウィと触れ合ってみてください。キーウィの鳥の写真が載っています。お知らせ、農地パトロールを実施します。岡谷市農業委員会では、遊休農地の状況などを把握するため、毎年、市内全域の農地の利用状況調査を実施しています。9月上旬から10月下旬にかけて、地区の農業員が農地を見回り、耕作放棄されている農地などの調査をします。個人などの農地へ立ち入ることやお話を伺うこともありますので、ご理解とご協力をお願いします。なぜ調査が必要なの？農地は耕作をやめると 数年で原型を失うほど荒れてしまいます。工作できる状態に戻すには大変な手間と労力がかかります。また、農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫などの温床となるだけでなく、悪臭や汚水の発生源となり、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑がかかる可能性があります。草刈りや工期などにより、いつでも耕作可能な状態にしておきましょう。農地の転用には許可が必要。農地を農地以外の用途、住宅、駐車場などに転用する場合は、自己所有地であっても農地法の許可申請が必要です。農地に関することは農業委員会事務局にご相談ください。問い合わせ、農業委員会事務局、内線1488-1489。